片方と
ゆのっちの
リスタン3。はい、10月10日、
はい、
10月10日土曜日21時9時となりました。
はい、
加藤光と命のリスタン3のお時間でございます。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。今日2回目ですね。
うん、
いやー、なんとか2回目を迎えることができました。
はい、
これもリスナーの皆様のおかげでございます。ありがとうございます。はい、いやー素晴らしいですね。
うん、
先週から始まりました、加藤光と命のリスタン3。
はい、
まあ、懲りずにね、聞いてくれてる方いらっしゃいますか？
懲りずにって。
いやね、え、聞いてくれてんのかな。ありがとうございますね、本当にね、聞いてくださるからね。イブニングライト成田終わってからもう2週間ぐらい経ってるわけですけど、
うん、
どうすか、イブニングライト成田終わって。
いや、まだ収録しても終わってない
いや、まあ、誰がそんなリアルに答えろって言っていやいやいやいやいや、どうかなと思って、なんかこう、
いやね、うん、もう生放送と収録番組の違いをひしひしと感じております。
まあそうですね。
はい、
まあ楽よ。
うん、
編集できるから。
そうね。
うん、まあだけどね、1時間番組1時間で終わらないっていうところはあるけどね。
うん、
うん、どっちがいいかですね。
うん、もう緊張感が全然違うよね。
違うね、楽だもん。
うんうん、
あのイブニングライト成田はもうヘトヘトになるけどね。
まあね、
うん、そう、でも1時間番組が1時間で終わるっていう気楽さはあるけどね。
うん、そうですね。
うん、まあ、どっちを取るかですね。
うん、
でももうね、イブニングライト成田もなくなってさ、
うん、
まあ、成田行かなくなってるわけですけど、
はい、
うん、なんかやっぱり心の中の喪失感はかなりでかいんじゃないですか。
そうですね。
本当、うん、なんかこの間生成したとか言ってなかった？
言ってないよ。
大丈夫ですか？
ひどいな。
なんでやねん。いやいやいや、僕はもう心の支えを失ったショックというかね、心の支えを失ってしまった感じでね、喪失感でこう呆然としてるんですけどね。
嘘つき。
いや、なんかね、心なしか皆さんね、イブニングライト成田の時と比べて僕のテンションが低い感じがしませんか？
これがいつものテンションです。
いやそう、これもう喪失感から来てるんですよ、これね。
うまくごまかしましたね。
なんでやね。いやもうね、もう心の支えを失ってしまいましたからね。
はい、
うん、まあどうなるか分かりませんけどね、今後ね。
うん、
ね、今日も始まりました、加藤光と命のリスタン3。
はい、
加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報、つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはlistan@narita.fm、 綴りは listan@narita.fm です。
はい、そして、ラジオ成田のホームページ、あるいは、私たちの所属している、まあ、プラン B という事務所があるんですが、はい、プラン B のホームページの、うん、中にこうメッセージの項目がありますので、そこからコメントを送っていただくことも可能でございます。
はい、
うん、あとはツイッターハッシュタグですね、ハッシュタグ、シャープ、
はい、
ラジオナリタ、あるいはカタカナでラジナリ、あるいはシャープカタカナでリスタンでもツイートすることができます。
はい、またラジオナリタはインターネットからでも聞くことができます。
うん、
ネット環境あればサイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。
うん、
周波数 83.7MHz でラジオの方はどうぞ最後までお楽しみください。
はい、あとはそうだな、どうかな、なんかあった、新型コロナウイルスはもういつ収束するんだろう。
いやーね、本当ワクチンだの薬がちゃんとできるかどうかだよね。
うん、 この間ワクチンができてさ、
うん、
ワクチン臨床で打って重篤な、なんかあの副作用が出たとかやったじゃん、
うん、
どうすんだろうね。
でもああいうの出てきちゃうでしょうね、
うん、
でももう治験また再開してるし、
そうそうそうそう、
うん、もう多少そういうのが出てもどんどん研究開発進めていかないとどうしようもないから、
うん、打つ度胸がないわ、
うん、
いやもうだってさ iOS 入れてさ、
うん、
iPhone が分鎮化したみたいなさそういうことですよ、言ってしまえばね、
うん
うん、やっぱ信頼性大事よ。
でもうーんどうだろう、昔は、
うん、
iOS 新しいの出ても、うん、そんなにすぐに飛びつかなかったけど、
うん、
最近は昔ほど長くは待たずに、うんうん、私アップデートしてるかも。
あ、そう、
うん、
だって iOS14 入れて翌日入れてみんな地獄ですみたいなこと言ってたであ
のみんなまだ使ってるアプリが対応してません
ね
っていうアナウンス来てたからやってないけど
ねえ、僕はまだ iOS12 なんですけどね。
マジで？
マジでマジでマジで。もう臆病者なんですよ。怖くて。
オールドタイプだ
ね。オールドタイプですね。もう絶対入れられへん。いやー、まあまあまあいいですかね。今日のテーマいきましょう。今日のテーマ。
はーい。
今日のテーマは何だっけ？
最近チェックしているアニメとかドラマ。
はい。最近チェックしているアニメとかドラマとか。なんかさ、
うん、
見てる？もう欠かさず見てるものとかってある？
今アニメも見てないんだけど、
うん、
ドラマは半沢直樹を見て
る。あ、そう。
ただこれオンエアする頃にはきっと半沢終わってるかな。
終わってんのか。
終わってる終わってる、うん、
うん。ということは毎週欠かさず見ているものはないのかな。
ない。
ああ、そうなんだそうね、まあ地上波はないよな。
うーん、そうね。
うん、次を楽しみにしてるアニメとか映画とかなんかないの？
うん、まあ、楽しみにしてるのは FF7 リメイクの続編、うん、
はいはいはい、いつ出んの次。
うん、まだ発表されてない。
されてないのかよ。
うん、
それも気が長、気の長い話だな
しょうがないよ。でもこの間発表された FF の16の映像を見たけど、うんうん、あの世界観よりやっぱ7リメイクの方がいいなって思っちゃった。
あれはあれでなんか実写っぽかったけどな。
うん、
うん、
でもなんかこうみんなのイメージするファンタジーから、
うん、
なんとなくかけ離れてきた感じがあって、
よりリアリティを追求してる感じでしたね、
うん、あ、なんか世界向けになってきちゃったなっていう気がした。
うん、いいことだと思うけどね。僕日本のさ、
うん、
日本のアニメとかドラマの嫌なところって、
うん、
美男美女しか出てこないところなんですよ。
いやいや、いいじゃないですか。
それが僕嫌なんだよね。いやいやいや、だから私たちは仮面をつけたのです
それ何、あの私たちのキャッチフレーズ。
わからないんだけど深い意味はないんですけどね、
うん、
いやいや、もうなんかさ、いや、ブサイクにとってはもうね、肩身の狭い毎日よ。
いやいや、だからこその声優ですよ。
いや、まあまあそうなんだけどね。
はい。
なんかもうさ、もう本当に美男美女ばっかりよ世の中。
そうではないけどね。
そう、世界を支えてるのは、
うん、
世界を支えてるのは美男美女だけじゃないんだよ。
そうだけどさ、
うん、
もう綺麗なものが見たいじゃん。
そう、もうちょっとさ、
でも醜いモンスターだの。
そう、だから醜いものはもう敵なんですよ、モンスターなんですよ、
うん、
でそれすら美しいものに置き換わりつつあるんですよおいおいおい、
うん、
ね、仮面ライダーもそうなんだけどさ、
うん、
仮面ライダーもなんやねん、あれ、あの滅亡人雷ネットとかよ
知らんがな、うん、それ一番新しいやつ、
うん、2番目に新しいやつ、
ほう、
うん、もう滅亡人雷ネットで検索してみ、
うん、
ロックバンドや、
うん、
ビジュアル系バンドや、
うん、
あ、もうびっくりするで、
もうね、
うん、
大人向けですよ。
まあね、
うん、
だからもうその話を元に戻すとやね、
うん、
ブサイクに人権はないのかって話なんです
、うん、いやいや、あるある。
いやいや、もうなん
か活躍の場が違うだけ、
うん、まあ、今日のテーマは最近チェックしているアニメとかドラマとかっていう話なんだけど、うん、もうどうでもええねん、うん、 ブラウス、もうそんなのどうでもええねん。ブサイクに人権ないのかよっていうさ。
なんで何のためのテーマだ。
いやもうどうでもよくなってきた。ブサイクあかんのかいっていうさ。
いや、ブサイクにはブサイクの生きる道がありますから。
そうね。だから私たちは仮面をつけたのです。
そうなんです
わかりません。いやでもほんま、あの仮面ライダーの敵ですら、
うん、
醜いモンスターではなく、
うん、
ビジュアル系バンドになりつつあるわけですよ、
うん
うん、で仮面ライダーセイバーって今やってるけど、仮面ライダーセイバーもそうですよ、
うん、
敵もイケメンばっかりや。
だって敵も最近さ、そうやってクローズアップされるし人気出るから、
まあ、敵も
揃いで揃えるのはいいんじゃないでしょうか、
うん、敵も仮面ライダーに変身するからね。
うん、
うん、そうで途中で味方になったりするんだよね、
うん、
敵だったはずなのにみたいなね。
もうその昔のアニメとかではね、
うん、
敵役はこうブサイクっていうのがお決まりだったけど、
うん、
そういう時代じゃないから、令和だから、
ね、そうなんだけどねまあハリウッド映画もそういうとこあったけどな。ハリウッド映画も敵の方は醜いモンスターだったりすることが多いけど、今でもそうだけどね、
うん、
敵の方かっこいいビジュアルにはしないんだよね、
うん、
ハリウッド映画なんかの方が特にね、うん、だけどそうは言うても日本の場合はもっとひどくて、
うん、
敵もイケメン、味方もイケメン、
うん、
ブサイクはね存在すらしないんですよ、
うん
うん、それだったらまだ悪者として使ってくれよって感じじゃない悪者でもいいから使ってくれよって感じじゃない、
うん、
もうそら整形天国やわうん、うん、もうそらわしも額のシワ取りたいっちゅうねんな。
なあ
、うん、そう、いやこれいいんすか、いいんすか、ほんまにほんまにほんまの話。
いや、いいんじゃない、
いいんかな。
あんまりそんなブサイクばっかり見たくないもん、ドラマとか。
いやブサイクがいるからイケメンが引き立つわけですよ。
夢が詰まってんのよ。
いやもうブサイクなのが悪いって言われるで、もうそのうち。
だってさ、うん、リアルでいくらでもブサイクには会えるじゃない。
いやまあうーん、どうやろうな。
そのブサイクたちの物語もいいけど、
うんうん、
いいけど、こういうなんかファンタジーチックな、
うんうん、
ね、
うん、
現実世界とはかけ離れた作品だったりすると、
うんうん、
やっぱり美男美女で揃えてほしいかな。
うそー、いや もうちょっと汚れいいね。あんた自分自身の存在を否定してるで、それ
私が消えてしまった
今気づいた。
それは困るな。
なんでそう、だから私たちは仮面をつけたのですいやね、いやもうしゃあないそれもね、
やばい、存在意義を見出さない。
そうね、ほんましゃあないって。でもねで、テレビで活躍する人もさ、
うん、
テレビで活躍する俳優さんもモデル上がりの人増えたよね。
増えたね、
うん、もう芝居とかも全然勉強してないんだけど、
うん、
ね、美しいビジュアルだけで来ちゃってる人が結構いて、
うん、
そうね、ええんかなと思いながら、うん、僕見てるんですけど、うん、いつも、うん、そんなねえ、
うん、でもまあ生き残る人は生き残るし、
うん、
ね、
うん、
ちゃんとお芝居できるようになった人が残っているわけだから。
まあね、やっぱ美しくないことは罪であるみたいな風潮がやっぱあって、
うん、
でこれは特に女性の方にその傾向が強くてさ、美しい人が増えたような気がしない？実際リアルでも、
うん、
女の人はみんな美人じゃない？そこそこ。
それは何、テレビとか
じゃなくてリアルで、
作品の中でって、それとも世間一般、世間一般的に、
うん、
うーん、
もう出会う人出会う人みんなそこそこ美しくてさ、
うん、
うん、もうねえ、悪役とか昔で言うとこの悪役みたいな人はいなくなったよね。
そうね、
うん、
うん、
そう、ますます肩身が狭いというか、
うん、どんだけ醜い
ね。いやだからねそうだからさ、もう我々なんか本当に肩身が狭いわけですよ。
うん、
ね、その美しくないからさ、
うん、
その美しい容姿を持ち合わせてない我々としてはもう本当にこの今の風潮がね、で声優さんもそうじゃない？
あ、そう
ね、声優さんもこの声のお芝居よりもビジュアルの方が結構優先されたりするわけ、
うん、
で仕事もらうのはそのビジュアルのいい子がやっぱりいつも仕事もらっててさ、
うん、
でブサイクはねまだいんのみたいなさ、
この番組はあのカトコンの愚痴
でしょうか。いやいやいやいやいやいやいやいやほんまほんま、そう、でもそういう傾向があんのよ。
まあ確かにね、
これ絶対テレビとかの影響もあるよ、うん、絶対
すごくそのね、うん、声優だから顔出ししなくていいのに、
うんうん、
やっぱり歌だのねステージだの、
うん、
その表に出ての活躍を求められるようになって、
うん、
やっぱりビジュアルを求められる傾向がずっと続いてるよね。
まあね、
うん、
あで声優、女性声優さんは、うん、ほんまに美しい人が多いんですよ、
うん、
で男性声優さんの方は、
うん、
二極化が進んでるというか、ほんまに美しい人と、
うん、
雰囲気イケメンの勘違いしてる人、
うん、
勘違いした雰囲気イケメンと、
うん、
どっちかやねん。
だからこそ、あの、うん、狙えるんじゃないですか、加藤子さん。
いやいやいや、僕はブサイクなんで。でさ、そう、で、こうリアルな話だけどさ、
うん、
リアルな話だけど、例えばあの、俺ら仕事上でね、
うん、
仕事上で、こういろんな人に会わなきゃいけなかったりするじゃないですか、
うん、
仕事いただいた時に、
はいはい、
でそういう時に、ね、素顔で行くか、うん、僕たち仮面を普段つけてるじゃないですか、
うん、
仮面をつけていくかで迷うんですよいつも、
うん、
そうでね、やっぱそういう席でふざけてると思われるんじゃないかと思って。
そうですね、
まあ実際ふざけてるんですけど、
うん、
あのそういやふざけてるんじゃないかと思われるんじゃなくて、でそのヘルメットつけてね、ヘルメットとかこう仮面をつけた状態で会うのが、うん、ちょっと失礼に当たるんじゃないかなとこう思ってたりするわけ、
うん、
でもよくよく冷静になって考えたら、
うん、
やっぱり素顔で会う方が失礼だなと思って。
おいおい、
いやいやいやいやいやいや、もう素顔で会った方が俺たちの場合は失礼やからさ。
どうなんでしょうね。
いやいやいや、絶対これ見せたらあかんやろ。もうだからすごいいつもだから迷うんですよ。ヘルメットかぶっていった方がいいのか、うん、それとも取って素顔で行った方がいいのか、もうやっぱりそのどっちが失礼かなと、どう失礼の度合いをこう天秤にかけるわけ、かぶってた時とかぶってない時、
うん、
でいつもこれはかぶってへん方が失礼やなと思ってでかぶっていくんですけど、でどっちも失礼と判断されてしまうわけですよ。
ダメじゃん、どっちやったってダメなんで失礼なんでしょ。
いやまあそうなんですけどね、
うん
うん、そうやな、だから、
うん、
どっちが失礼かなと思ってその失礼を天秤にかけてるわけですよ、うん、
なるほどね。
いやもう本当にイケメン生き状をさ、
うん、
イケメン生き状をその徴用するのをどうにかせえへんって思ってるんですけどね。
どうしたらいいのさ。
いやだからブサイクにも人権をくれよって話なんですよもうほんまにほんまに
うん、お笑いという
道が
ございます、
まあね、いやお笑いですら結構イケメン。
ああ、最近そうだね。
イグジットとかさ、
うん、
どないやねん
なあ、
うん、いやー参ったな
、うん、どこで生きていけばいいのさ。
本当だよ、まあ、しゃあないよな。だから、うん、やっぱね、顔にメスを入れるしかないのかなと思ってるんだけどね。なのでね、ヘルメットをかぶってるからといって別にふざけているわけではないんです、うん
ね、誰に向けて訴え
るの。いや、わかんないけどね。そう、ね、これ最近ね、このラジオを聞いてくださってる方はご存知ないかもしれませんが、はい、私たち声優なんですけど、うん、顔出しを一切してないんですよ、
はい、
で事務所の、写真なんかを見てもらえればわかるんだけど、うん、普段、人前に出るときは顔を隠してるんですよ、
うん
うん、なのでそれがね、是か非かみたいなね、
うん、
ところがあって、いつもその葛藤があるんですよ。だから、
うん、
ね、だからその顔を出した方が失礼なのか、顔を出さへん方が失礼なのか、で自分のビジュアルを考えると出した方が失礼やなっていつも思ってしまうんですよ。難しいところですね。
そうですね、
うん、だけど最近は僕たちとやっぱ同じようなことを思ってる人が結構いるみたいで、
うん、
あのマン・ウィザ・ミッションとかさ、
うん、
あの狼の被り物をしてるじゃないですか、
うん
うん、あとはクラリスとかさ、
うん
うん、この顔を出さないで活動する、
うん、
パペットマペットとかね、
はいはい、
うん、まあパペットマペットは多分意味が違うと思うんですけどもね
そうですね、
うん、そう、だそういう顔を出さずに活動する人が結構増えてるよね、
うん、
多分マン・ウィザー・ミッションなんて全く我々と同じ人じゃない。
あの人たちはどうして隠してるんですかね。
さあやっぱりその歌で勝負したいからじゃない。
うん、
うん、そのビジュアルで勝負したくないからじゃない。
うん、
うん、って気がするね。えだからねビジュアルなんとかねせなあかんなとは思ってるんですけどね。
うん、
うん、いやでももうどうにもならないところはどうにもならないですからね。
まあね、
うん、まあ、このまま行くしかないんだけどね、
うん、
だけど居場所はどんどん少なくなっていくよこれから。
別のところで魅力を発揮するしかないのです。
まあそうだね、そういうことですね、うんうん、でも世間の人たちはみんなこう自分磨きに勤しんでるわけさ。整形とかしてるもんねみんなね。すごいお金使ってんだよね。
そうなの、
うん、整形が癖になっちゃってる女子高生の話とかこの間テレビで見たけど。
あーまあね、
うん、ね、もう すごく気軽にライトにやっちゃうんだねああいうのね。
なんかもう何年後かにしわ寄せが来そうで、
うんうん、
怖くてできないな。
ねえ本当だよね。
今お金がないな、
まあね、いやでもええんかな。
うん、
やっぱ美しくありたい、まあ、美しくありたいと思うのは全然いいし、
うん、
ね、それで努力するのは全然素晴らしいことだと思うんだけどね。だけどその危機感とか脅迫観念でね、少しでも美しくいないとそこにいられないっていう脅迫観念で顔にメスを入れてしまうっていうのはあまりよろしくないんじゃないかなとは思うんだけどね、うん、
動機としてはよろしくない ね、
ね、うんうん、我々みたいにねその戦略でやるのは別にいいんですけどね、
うん、
本当のところ言うと割と戦略的なところもあるんですけどね
、うん、
顔を隠してる方がより気になるでしょ。ミステリアスな感じがするじゃないですか、まあ、
確かにね、うんうん、
っていう本当は意味合いでやってるんだけどね、うん、なかなか難しいとこやね、
うん、
いやーなんとも言えませんわ。で今日のテーマですよ今日のテーマ忘れてた。
今帰るんだ
今日のテーマ忘れてた
すげえ。
いやあれですね、何やったっけ
最近チェックしてるアニメとかドラマです
最近チェックしてるアニメとかドラマとかの話をもう一切ほとんどしてない、うん、
してない、
うん、
何がテーマだ
いやねえ、まあそんなもんやと、ブサイクに人権をくれということですねそういうわけですよ。
はい、
うん、ということでね、今日のテーマ、最近チェックしてるアニメとかドラマとかということについてということでございました何
これについて何を話してないそういうことでした。
そうそう、そういうことですね、
はい、
ね、今日ね、こうテーマについては何も話してないけど時間的にはかなりの時間が過ぎている
すごく過ぎている
なぜかわからない、
1時間経ってお
かしいな、もう録音ボタンを押してから1時間以上経ってる、
うん、
なぜだ、
なぜだろう、
うん、
誰が時を巻き戻している
んだ、いや、わからないです。まあそういうわけでね、皆さんもね、最近チェックしてるアニメとか、ドラマとかおすすめ何かあればね、教えてください、うん、いつでもコメントお待ちしてます。では来週のテーマもお伝えしておきましょう。
はいはい、
来週のテーマはこれはもう今タイムリーですね、
うん、
新型コロナウイルスで変わったこと、
うん、
うん、人間が進化するタイミングとか、
うん、
文明が、一段階ステップが上がるタイミングっていうのは、
うん、
何か天変地異とか、
うん、
そういうな、人類に対しての危機が起こった時なんですって、やっぱり、
うん、
そういう時に進化が一段階進んだりするんですって、
うんうん
うん、まさに今そういうタイミングじゃないかなと私読んでるんですけど、
はあ、
うん、
なるほどね。
そう、新型コロナウイルス、本当に人類の危機と言ってもいいんじゃないでしょうかね。
うん、
うん、とても恐ろしいウイルスだと思うんですけど、
うん、
ただこの新型コロナウイルスの影響で、
うん、
当然悪かったことばかりだったんですけど、
うん、
その悪かったことだけではなく、
うん、
まあ、災い転じて福となると言ったら変ですが、
うん、
まあ、多くの犠牲がもちろんあったのであまり喜ばしいことではないんですが、ただ新型コロナウイルスの影響を受けることによって何か状況が良くなったことも、
うん
うん、あったんではないかなと思うわけです。例えばリモートワークが進んだとかね、
うん
うん、その満員電車が少しだけ解消に向かったとか、
うん、
良かったこと悪かったこと、うん、悪かったことはもうあげたらもうねキリがない、
キリがないな、
ライブに行けなくなったとかね、
うん、
外食ができなくなったとか、
うん、
人と面と向かって話ができなくなったとかね、アクリル板、
うん、こう良かった方の話が聞きたいですね。
まあそうですね、うん、まあ、でも悪かったことも良かったこともあったと思うので、それひっくるめて、新型コロナウイルスの影響で変わったこと、
うん
うん、ということについて真面目に考えていきたいと思ってます。
はい、
うん、というわけで、来週は新型コロナウイルスによって変わったこと、
うん、
何かコメントなどあればお待ちしております。
はい、教えてください、うん、
リスマに告知。
はい、
リスマに告知のコーナーです。このコーナーは毎月一つの課題作品を決めて、まあ、傑作名作ですね、うん、傑作名作、うん、課題作品を決めてそれをリスナーと我々がお互い鑑賞しておいて、月末の最終土曜日にその課題作品についてああでもないこうでもないとこう深く掘り下げて語っていこうというコーナーでございます。
はい、
そして今月10月の課題作品はガンダムジオリジンでございます、
はい、
ガンダムジオリジンの1から6でございます。
はい、もともとね劇場で公開された作品で、うん、その後各配信サイトでやってますので、
うんうん、
ぜひぜひ見てください。
いろんなね配信サイトで見放題で、大体入ってますんで、
うん、
ご覧くださいませということですね。
はい、
ガンダムジオリジンというタイトルなのにガンダムが出てこないそう、
うん、
ガンキャノンとガンタンクは出てくるけどガンダムは出てこない、
うん、
なぜならばガンダムはまだないから。
もうもはやガンダムは、うん、モビルスーツの名前じゃないんだよ。
うん、まあそうですね、
作品世界なんだよ。
まあね、
うん、
そういうことですね。でもガンダムが出てこない、
うん、
なんか NHK 版でね 再編集されて、うん、NHK で13話かなんかでやったんですよ、
はいはい、
でやっぱりツイッターとか見てるとなかなかガンダムが出てこないんですけど、ガンダムはいつ出てくるんですかみたいな質問あったよ結構。
いいね、なんでこれまでの作品を知らない人の素直な感想じゃないですか、
うん、まあね、うん、ガンダムが出てくると思ってんだと思って、
うん、
うん、なかなかガンダムが出てこないんですけど、ガンダムはいつになったら出てくるんですかと、
うん、
答え、ガンダムは出てきませんガンダムジオリジンはね、1978年に放送された機動戦士ガンダム、
うん、
機動戦士ガンダムの第1話の直前まで
を
描いた作品でございます、
はいはい、
うん、そうなのよ。ガンダムって第1話でサイドセブンっていうところで起動するんだけど、
はいはい、
最後サイドセブンで終わるんですよガンダムジオリジンは。
うん、
そう、シャアが
本当にじゃあ第1話につなげる形で終わるんだね。
そうだね、シャアがサイドセブンに向かうところで終わるんですよ、
うん、
そうなんで本当にガンダムが起動する直前で終わっちゃいます、
うん、
だけどあれだけ見せられるとね、
うん、
なんか勘ぐっちゃうよね。うん、これ
何を何を、
いやガンダム1話からリメイクすんじゃないのみたいなさ。
あー、まあね、
そうそうそう、
どうなのかな。
いやそりゃバンダイやろ、バンダイ次第じゃない
富野さんのやる気じゃないの。
いや富野さんはやらへんよ。
うん、
うん、安彦さんでしょ、安彦さんのやる気でしょ、
うん、
バンダイはもうやる気満々よ、うん、絶対そうよ。でももう声優さんがね
そろそろね危なそう
で、うん、ガンダムジオリジンは、
うん、
原作があるんですよ。原作漫画は月刊ガンダムエースという雑誌で、うん、安彦義和さん、キャラクターデザインの安彦義和さんが書き下ろした漫画原作です。漫画原作があります、うん、だからガンダムが出てきて、
うん、
一番最後一年戦争が終わるところまで漫画は描かれてるんだよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
あ、じゃあ作る可能性ある、
ね、やろうと思えば全然いけちゃうんですよ、
うん、
めっちゃ長いけどね、
うん
うん、
へ
え。ひょっとしたらもう作ってるかもね、
うん、
もう作り始めててタイミング測ってるかもね、
うん、ただ池田さんがこの間もねなんかちょっと体調不良で、
うんうんうん、
ねえ欠席してたりあったからね。
そうそうそうそう。
でもさ、うん、池田さんがこうシャアが声変わっちゃったら嫌だね。
まあね、
うん、
池田氏そうね。池田さんだけじゃない、古谷さんだってそうだよ。
うん、古谷さん元気だもん。
どうだろう、でも元気そうに見える人ほどねえ分からんよ。
いやいや、
オリジナルキャストで残ってんのはあとは古川敏夫さん、開始伝とか、
うん、
あとはギレン、銀河万丈さんとか。
そうね、
だってガンダムのさオリジナルキャストもう何人亡くなった、
うん、分かんない。
もう結構亡くなってるで。井上陽さんももういないよ。
あ、
井上陽さんも亡くなってるし、白石冬美さんも亡くなったでしょ、
うん、
であとは誰がいない、もうあとあの鈴木宏隆さんもいないんだよ。
あ、
ブライトももういないんだよ。そう、それ考えるとね、そう、井上真紀夫さんもいないしね、
うん、
スレッガーさんもいない。もうだから結構やばい。
なんかそのモノマネでいくか、うん、全くガラッと変えちゃうかだよね。
はいはいはいはい。
似たような人でいくか、
うん、
全く違う人にするか。
そう、うん、そうね。でも今度閃光のハサウェイっていうさ新作がまあ劇場公開されるんですけど、
はいはいはい、
ね、ハサウェイは声が変わりましたよね。
ね、佐々木希さんで行くのかと思ったらね、
うん、まあ声変わりさっちゅうことやな、ハサウェイは、うん、そうだからまだ亡くなってないのに変わるパターンもあるからね。もしガンダムジオリジンをやるんだったらもう今しかないよね、
うん
うん、やってほしいな。どうせやるんだったらテレビでやってほしいな、
うん、うん、そうだね。
ね、劇場版待ってらんないので、
うん、
で閃光のハサウェイもあるし、あれ3部作でしょ、
うん、
閃光のハサウェイは3部作だから劇場でいいからさ、オリジンの方はテレビで、うん、ぜひお願いしたい
ですね。
うん、まあまあまあいいんですけどね。ランバラルも変わっちゃったしな、
うん、
広瀬さんじゃなくなっちゃったしな。まあそんな感じで、今月はガンダムジオリジン、
はい、
全6話、それにね、うん、NHK で放送されたバージョンのオープニングエンディングを見ておいていただけるとよろしいかと、なおよろしいかと思います。
はい。
なのでぜひ見てくださいというところですね。
はい。
うん。リスマに告知でございました。
はい。
はい。エンディングですね。エンディングです。
はいはい。
はい、いやでも結構大変ですね、
うん
うん、まだちょっと感覚がつかめないね。
そうね、うん、ね、まあまあ探り探り
してい
きましょう。
そうすね、うん、まあでもこれしょうがない、頑張りましょう。エンディングとしてはお伝えしなくてはならないこととしては、次回のテーマですね、はいはい、先ほども申し上げましたけれども、うん、次回のテーマは、はい、新型コロナウイルスで変わったこと。
うん、
うん、この新型コロナウイルスで変わったこと、まあマイナス面ばかりではありません、はい、マイナス面とそれからプラス面も少なからずあったんではないでしょうかと、
うんうん、
そのプラス面もマイナス面もちょっと検証してみようじゃないかというお話ですね。
そうですね、
うん、そして、加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、コメントをたくさん、お待ちしております。
はい、直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマークナリタ .fm、 綴りは listan アットマーク narita.fm です。
そしてラジオナリタのホームページか、あるいはプラン B のホームページで、メッセージを送れるその項目がありますんでね、そこをクリックして、うん、メールフォームが開きましたらそこで送っていただければ、あ、私たち、ね、拝見させていただきますんでよろしくお願いします。
はい、
うん、そしてですね、重要な情報ですね。プラン B のホームページには本日の放送、はい、
うん、
今これオンエアしているこの放送ですね、この放送のディレクターズカット版、うん、配信版としてアップされます。
はいはい、
そして配信版はその放送内、これ1時間枠ですからね、この1時間の放送に収まらなかったりとか、 あとはこう様々な理由でカットされてしまった部分などが、
はいはい、
追加されて、まあ、一粒で二度おいしい作品として、まあ、番組として、配信されます。
はい。
ただし重要なところです。お伝えください、
はい、うん、音楽は流れません。
そうですね、音楽はまあ著作権などの都合で、音楽の部分はカットされますので、
うん、
音楽がない状態で配信版として流れます。
はい、
うん、そしてもう一点、今日土曜日ね、土曜日の21時から放送されてますが、
はい、
毎週火曜日、
うん、
火曜日の13時台お昼ですね、はいはい、13時台に再放送もどうやらされるようなので、うん、再放送もチャンスがあったら聞いてみてください。
はい、
うん、というところでございますね。
そうですね、
来週は10月の17日かな、
うん、
17日ですな、はい。
この番組はプラン B の提供でお送りしました。
それではまた来週。
はい、また来週。